ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、森部和樹です。
森部和樹の新刊、この一冊で全てがわかるグローバルマーケティングの基本が出版されました。ぜひお近くの書店アマゾンでお求めください。
今日もですね、引き続きインドネシアの小売市場についてお話をしていきたいと思います。はい、前回前々回とね、伝統小売、近代小売のお話をしたり、主要な近代小売とかハラルの話、それから伝統小売が447万点あるよと、79% 伝統小売だよ金額ベースでみたいな話をちょっとさせてもらって、でポイントをね、インドネシア市場攻略のポイントの話をして、で今日はね、伝統小売のこの447万点、まあ正確にはね4474316店舗なんですけどね、2020年度 の、 あのデータなんですけど、まあそれぐらいありますと。でこれユーロモニターのデータベースにしてるんですけど、伝統小売ね、これだけあって、でそのこれが今後どうなるのかという、近代化していくんでしょうと、コンビニになっていくんでしょうと、アルファマート、インドマレットがもう3万3000店舗あるんだから、どんどんそれに変わっていくんだよねということなんですけどもね、結論から言うと伝統小売はなくならないと、特にインドネシアの伝統小売は相当なくなりませんというのが結論で、で今伝統小売やらなければ市場にはもう参入できませんよということが一つ言えるんだと思います。なのでどの製造業、食品、日用品のメーカーも先進的なグローバル企業や、先進的なローカル企業というのは、先進的な日系企業もそうですけれども、伝統小売の攻略に躍起になってるんだと。で、なんでなくならないのっていうことなんですけどね、まずじゃあコンビニが本当にその伝統小売をどんどん食っていくのかっていうことなんですけど、インドマレットとアルファマートの店舗数の出店スピードをね、過去ずっと見ていくと、やっぱりここ近年になってスピードダウンしてるんですよね。当初よりもやっぱりだいぶスピードダウンしてるし、で言ってもその桁が2桁違うんですよね。1万、インドマレットが1万8000店舗でアルファマートが1万5000店舗、対して447万店あるんで、これが変わっていくっていうのはやっぱり相当なことなんですよね。仮に、じゃあ、伝統小売10店舗で1店舗だったとしたって、1桁違ってくるわけなので、相当大変なことであるっていうことと、あともう一つは、実はここ10年とかの伝統小売、インドネシアの伝統小売、2015年からね、10年じゃないね、5年、ぐらい、5年7年ぐらいかを見るとね、大体年平均1万5000店舗ぐらい減ってるんですよと。やっぱそうじゃないかと、伝統小売減ってるんじゃないかっていうことなんですけど、これ1万5000店舗ぐらい年間減ってったぐらいのスピードじゃね、全部なくなるのに90年以上かかるんですよね。96年とかかかるわけですよ。でじゃあ仮に倍のスピードで、減ってったとしたって60年ぐらいかかるわけなので、基本的に60年かかるっていうことはですよ、この時間軸すごい重要で、その間に起こりうるデジタル化、いわゆる今もうすでに起こってますけど、伝統小売がデジタル武装を始めてるわけですよね。いろんなテック系の会社が伝統小売をデジタル化する、デジタル武装すると、顧客の決済も QR コードでできる、お金のやり取りないと。ディストリビューターも今までは配下をして、注文取って配下して現金回収してみたいなことやってたのを、全部決済をデジタル化しちゃうと。あの汚いお金を触って持ってって途中でなくなったりする、そういうリスクないわけですよ。少額の金額、お金をね、集めないといけなかったっていう。でこれがその中間流通事業者とかメーカーにとってどれだけその効率的なことか、 だからスマホで頼んでるわけですよ ね、 もうね、何万店舗で、何万店舗レベルでそういう実証実験がもうすでに進んでると、実証実験というか実験じゃないですよね、もうサービスとして提供されてて、で、そのワルンと言われる、まあ、いわゆる問屋さんのね仕事が非常にその、ごめんなさい、ワルン、あのグロシールって言われるね問屋さんの仕事が非常に楽になってる。ワルンというのは伝統小売のことを言うんですけど、グロシールというあの問屋さんがいるんですよ。でその問屋さんが、大体数十店舗ぐらいのワルン伝統小売に配達をするんですけど、でそのグロシールの上にあのちょっと大きめのディストリビューターがいてみたいな、そういう構造になってるんですけど、ね、もう全員にとっていいことだらけなんですよね。でメーカーにとっての最大のメリットはね、今インドネシアのどの地域のどのエリアのどの伝統小売で何がどれぐらい注文されてるかっていうのがもう全て手に取ってデジタルで分かるっていうね、もう画期的な仕組みで、こんなすごい話ないですよね。だからあのメーカーにとっても、いや別に伝統小売今まで邪魔くさかったけど細かくてたくさんあって、いやいや逆に全然いいじゃない、コンビニよりいいのかもみたいな。で一方で消費者にとってどうかっていうと、数百メーターおきにあるコンビニよりも数十メーターおき数メーターおきと家の下にある伝統小売の方が圧倒的に便利だったりするわけですよね。でしかもバラ売りしてると。であの我々のね駄菓子屋の感覚とはもうね絶対違うんですよ、その伝統小売って。で駄菓子屋はあのコンビニの方が便利だからどんどん淘汰されていったし、結局そのなんで日本の小売が近代化していったかって言ったらね、その他のインフラに秘密があって、小売単体では実はその近代化なんて絶対成し得なくて、基本的なインフラ、ガス水道電気とかね、もっと言うとその道路、高速道路、日本全国つつうらうら高速道路伸びてて、物流が最適化されたから小売が近代化できたっていう、そういう背景があるわけですよ日本は。でもじゃあインドネシアのね、その国の開発計画とかをこう見てみると、じゃあ2050年までのこう開発計画を見た時に、道路がつつうらうら伸びるかって伸びないわけですよ。アスファルト引かれてない道路もいっぱいあるわけですよね。高速道路そんなに伸びていかないわけですよ。でフェリーで移動しないといけないっていうその島国事情もあるわけですよね。でそうなってきた時に、本当にじゃあそのここ10年20年で伝統小売が消えるのかって言ったら絶対消えない。でそういうことを考えると、やっぱ伝統小売ってものすごく重要でね。でデジタル化したって、どんどんデジタル化していることによって伝統小売は生まれ変わるって言った方がまあいいですよね。だからやっぱりすごく重要で、あの結構ねこういうこと言った人がこの10年の中にね何人か僕いるんですけど、小売が近代化してから行けばいいじゃんみたいな。でも多分そうはね、あの伝統小売が近代化してから行けばいいじゃんって、でもそうはならないっていうことがまあここ近年確実になってきてると。で僕は昔からね、伝統小売は生き残りますよっていうあの仮説を、持っていたんですけど、まあここコロナ禍でね、それがまあ本当に確信に結構変わってきてるっていう、そんな状態で、あとね政府の支援がねすごく伝統小売、まあいわゆる中小事業者ですよね、日本でも中小企業に政府は支援しましたけど、まあこれあの地域の役人とか政府だとしたらね、票取れるんでね、数が多いわけですよ。伝統小売447万店に何世帯、その447万世帯あって、そこに何人の人たちがこう有権者がねぶら下がってるかっつったら、まあ平均ね、インドネシアあの子供多いですから、人口多いですから、じゃあ平均4人加わったら2000万人ですよ、2000万人。だからやっぱ当然あの政府も支援するし、まあそういう背景からも伝統小売はなくなりませんよというお話で、インドネシア今日で終わりたいと思います。次回はねフィリピンやっていきたいと思います。はい、それでは皆さんまた次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。 番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。 podcast@spydergrp.com podcast@spydergrp.com までたくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。